一般質問。園部恵子議員、未来育むプロジェクト。問1。ミサイル発射情報発信時の学校園の対応について。市内学校園で大阪府に J アラート等によるミサイル発射情報が発信された場合の学校園の対応に係る文書を配布した経緯は。答え。ミサイル発射情報が大阪府に発信された場合の対応等を示すため、平成29年度に保護者配布文書を作成し、市立学校園の保護者に配布した。近年、弾道ミサイルが頻繁に発射されている状況に鑑み、令和5年度より再度保護者配布をして対応の周知徹底を図っている。問2。平和と安全を希求する本市の取り組みについて。池田市、世界に誇れる安全で安心な街づくり条例を施行し、平和と安全を希求する本市の考えを問う。答え。本市では国同士の関係に左右されることなく、姉妹都市オーストラリアのローンセストン市、友好都市中国の蘇州市との市民交流を続けている。同時に60カ国を超える国籍の外国人市民が暮らしており、多文化理解を進めることにより、平和安全につながるよう施策を実施している。今後も市民同士の相互理解を深めることにより、平和を希求してまいりたい。名村健次郎議員。未来育むプロジェクト。問1。学校給食提供回数の増加について。令和6年度学校給食提供回数は、小学校、義務教育学校前期課程は185回、ただし1年生は178回。中学校、義務教育学校後期課程は153回、ただし、3年生及び9年生は133回であるが、給食提供回数をもっと増やしてほしいという声がよく届く。ちなみに、全国平均令和5年5月1日現在は、小学校192回、中学校188回。先日、学校給食センターで試食をさせていただいた。とても美味しく、また行事食等も工夫されている。ぜひ一回でも多く、一人でも多く、給食を食べることができる体制を整えてほしい。給食提供回数を増やすことが可能かどうか見解を問う。答え。小学校義務教育学校前期課程の1年生は、給食提供までアレルギー対応等を完了する必要があるため、その期間をどのくらい短くできるか検討する。また、中学校、義務教育学校後期課程は、学校行事や今年度少し回数を増やした状況に鑑み、各学校と相談、調整しながら、できる限り給食提供回数を増やせるよう検討する。沖本淳子議員、大阪維新の会池田。問1。多世代交流施設の概要について。新たに多世代交流施設を開設するにあたり、その概要について問う。答え。これまでの敬老会館利用者が継続して利用できるよう、シニア世代の活動や交流スペースを設けるほか、キッズルームやベビー休憩室、フリースペースなどを設け、ゾーニングにも配慮しつつ、多世代交流を図ることができる施設を目指す。また、本の設置も予定。問2、子育てと両立可能な就労相談、再就職支援施策と保育一時預かりの対応について。子育てしながら就職を希望する方に対しての支援の取り組みや、一時預かりの対応についての現状を問う。答え、ハローワークとの連携により、7月から11月まで、ダイバーシティセンターにて IDC お仕事カフェを実施。 すべての階で託児付きでキャリアコンサルタントの職員に就職相談を受けることができる。今後もニーズを踏まえ、子連れで就職相談ができる事業の実施について検討する。一時預かり保育利用料に関しては、今週、今年の秋、今週よりキャッシュレス決済の本格導入ができるように進めている。笹村ゆり子議員、大阪維新の会池田。問1、ペットの同行避難の課題と同行避難の想定頭数は。災害時のペット同行避難における本市の課題は、また災害時に想定しているペットの同行避難頭数について問う。答え、避難場所等におけるペットのためのスペース確保が課題。避難後のスペースの確保に向けて関係部局と協議を行う。また、災害時に想定される同行避難頭数は把握していない。問2、兄弟児・里子に対する配慮は、障害のある兄弟を持つ兄弟児に対する配慮について問う。また、養育里親の下で育つ里子に対する認識と、保育所等入所にかかる配慮について問う。答え、障害児だけではなく、家族全体を支援していく視点が重要。また、里子の保育所等への入所は、厚生労働省が示す優先利用を可能とする仕組みを基本とする考えの趣旨を踏まえ、適切に対応している。古川博則議員、大阪維新の会池田。問1、長期定量計画の必要性について。大阪市には令和14年度までの財政収支概要があるが、本市は令和9年度までしかない。第7次総合計画は定性計画のみで、定量計画がない。やりたいことと懐具合は一致している必要があり、長期定量計画が必要では。答え、長期推計は変動が大きく、現在5年推計を公表するのみ。今後、施設再編などを検討する上では必要と考えており、試算する予定。問2、行政の生産性を高めることについて。議会にも課題があるが、行政も生産性を高めることが重要では。答え、生産性の向上は必要。職員が生き生きと働くことが市民サービスの向上にもつながると考えており、効率の良い業務遂行に努める。問3、DX 化に先立つ業務の見直しについて。DX 化には賛成だが、まずは書類や仕事量を減らす業務改善をしてから DX 化すべきでは。答え、DX 化に先立つ業務の見直しは必須。業務の流れ全体を捉えた上での最適化を図り、DX 化を推進していきたい。倉田明議員、未来育むプロジェクト。問1、旧池田北高校の跡地活用の現状と今後のスケジュール等について。旧池田北高校の跡地活用は池田市全体の重要な課題であると考える。現在の状況と今後のスケジュール等について問う。答え、大阪府内部での活用や本市による購入希望がないことを受け、現在一般競争入札による売却に向けた準備が進められていると聞いている。今後、入札手続き等の動向を注視するとともに、地域の活性化に資する活用の可能性について、引き続き情報収集に努める。問2、私立池田病院の救急患者の受け入れ体制等について。私立池田病院の救急患者の受け入れ体制の課題と、その改善方法について問う。答え、課題としては受け入れ患者の減少があり、 救急専門医の退職のほか、新型コロナウイルス感染症の疑いがある救急患者への対応など、平時の体制に戻ることができていないことが主な要因であると考えている。改善方法としては、今後も専門医の確保はもとより、少しでも多くの救急患者の受け入れができる体制の充実を図っていきたいと考えている。下迫明議員、池田未来の会。問1。リチウムイオン電池の廃棄方法の周知と回収について。リチウムイオン電池の不適切な廃棄により発火事故が発生している。正しい廃棄方法を周知するとともに、行政による回収分別を実施すべきと考えるが、見解を問う。答え。本市ではリチウムイオン電池をはじめとする電池類の最終処分の手法は確立している。家庭においては電池を絶縁の上、レジ袋などにまとめて不燃ごみの指定袋に入れ排出いただくよう、様々な場面を捉えて周知徹底に努めていきたい。問2、市立池田病院の職員が働きやすい環境を実現するために、市立池田病院においては、看護師等が働きやすい環境整備をしてきた一方で、夜勤ができる人材が限られているとの話も聞く。看護師の定数について、増員を視野に入れた検討が必要ではないか。答え、夜勤のシフト作成に苦慮している現状はあるが、会計年度任用職員の活用のほか、仕事の業務分担の見直しなどを進めている。定数については一つの選択肢として検討する必要はあると考えている。守屋博道議員、池田未来の会。問1。人生100年時代における豊かな生き方の備えについて。エンディングノートの市民への啓発や、配布状況など、市民にとって有益なノートの活用機会はどういったものか。答え。昨年発行した私のエンディングノートでは、自身の生い立ちや親族、医療情報、資産の情報、死後の葬式、お墓の情報等を記載する項目とし、市の窓口や地域包括支援センターにおいて配布。その活用に向けた講座を開催してきたところ、エンディングノートを作成し定期的に見直しをしていくことで、これからの人生を自分らしく過ごしていただく一助になればと思う。問2、持続可能な教育活動を実現するための取り組みは、チーム担任制など複数の教員で子どもの教育に関わる教育体制についての方針・方向性を問う。答え、一人一人の子どもを複数の教員で指導・支援する体制が全国的に増えていると認識している。本市では、小学校・義務教育学校前期課程において、学年間での交換授業や教科担任制を実施しており、今後も複数の教員で子どもを見守る体制を構築していく。中田正則議員、池田未来の会。問1、池田市シティプロモーションにおける各種大使の認知について。本市にはウォンバット応援大使の乃木坂46与田祐樹さんをはじめ、各種大使18名がいる。ただ、池田市のホームページを見ても、各種大使の紹介が見当たらない。本来なら、本市と各種大使がお互いに高め合うためにも、相互発信していくべきだと考えるが、見解を問う。答え、各種大使が本市を PR していただく以上は、本市ホームページ等に各種大使を紹介するページが必要だと考える。今後、本市ホームページにて各種大使を紹介できるよう検討していく。問2、中学校部活動地域移行の現状と課題について。 本市の中学校部活動地域移行について協議会を立ち上げているが、外部委託の現状と課題を問う。答え、令和4年度より地域移行に向けて、部活動の受け皿を想定した地域クラブ運営委託を行っており、現在9団体が活動中。受け皿となる団体等の運営のあり方や指導者確保等が課題。アグロ吉尾議員、大阪維新の会池田。問い1、池田駅前や稲川に寮を求める施策は。年々異常な暑さを感じる夏の季節、本市は涼を感じさせる施策として、池田駅南側や稲川河川敷の活用をどう考えているか。答え、阪急池田駅前の再整備に伴い、日よけのタープや散水栓の設置を検討。イベント時には仮設のミスト噴霧器の設置なども近隣商業施設と協議検討中である。また、稲川運動公園を管理している池田みどりスポーツ財団は、稲川本来の植生が楽しめる花壇を整備し、環境学習の場を提供している。問い2、マンション管理適正申請件数と住民の利点は。高経年マンションが急増する中、市内のマンション管理適正評価の申請件数と、認定による住民の利点を問う。答え、昨年4月から開始し、現在6件を認定。市場での評価や固定資産税額の減額処置などが受けられる。多田隆一議員、公明党。問1、軟骨伝導イヤホンを市役所窓口に導入を。認知症のリスク要因の一つに難聴がある。最近では耳介軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導イヤホンが開発され、多くの自治体窓口で導入されている。ぜひ本市でも導入を。答え、窓口ではプライバシーの確保に有効で、コミュニケーションも取りやすくなる。他の自治体の導入状況も踏まえ検討する。問い2、加齢性難聴の早期発見に聞こえのチェックを。高齢者の聞こえのチェックを無料で行っている自治体もある。ぜひ本市でも実施を。答え、高齢者の保健事業、介護予防事業の中で簡易な聞こえのチェックができないか検討する。問い3、熱中症対策として、私有施設に給水スポットを。最近ではマイボトルを持ち歩く方も増えてきたので、私有施設に給水スポットの設置を。答え、各種の可能性を含めて検討する。小林義則議員、自由民主党。問い1、子ども誰でも通園制度について、本市の考え方や問題点について。子ども誰でも通園制度について、本市の考え方や現在考えられている問題点について見解を問う。答え、保護者と共に子どもの育ちを支えるための制度として、保育所等に入所していない子どもや保護者にとっても、地域の子どもの育ちの拠点となりうる制度と認識している。一方で、保育需要が高止まりしている現状では、就学前教育、保育施設に施設的及び人的な余裕がないため、新たな体制確保が必要になると考えている。現行の保育ニーズへの対応を最優先課題として取り組んでいる。問い2、防災士を養成するための資格取得費用など必要費用の助成について。防災士を養成するために、防災士資格取得費用など必要費用の助成を行う必要があると考えるが、見解を問う。答え、地域の防災力向上を図る施策の一つとして、その有効性は認識しており、 近隣他市の実施状況を調査し、情報収集を行っていく。助成制度については、今後も財政状況を勘案しながら、近隣他市の実施状況も踏まえ、検討していく。浜地真一郎議員、自由民主党。問1、教育勅語について。教育勅語は明治12年の教学制史の思想の流れを汲み、国民道徳及び国民教育の基本とされ、我が国の精神的支柱として重大な役割を果たしてきたが、戦後教育では国民から愛国心と天皇崇拝を排除するために廃止に追い込まれた。規範意識が薄れている現代社会だからこそ、教育勅語の12の徳目のような精神論や倫理観を再認識し、享受する必要があると考えるが、答え、道徳教育を中心とした学校教育全体を通じて、子どもの規範意識の育成を目指す。今後も道徳教育の指導法の工夫改善等に努める。問い2、ヤングケアラー及びダブルケアの実態について。ヤングケアラー及びダブルケア問題が解決に向けて進展しない要因は、社会構造の変容によるとされているが、本市における実態は。答え、ヤングケアラーは、国より実態把握及び支援するよう通知があったところ。本市では、子ども未来課が関係機関と連携し、具体的施策の検討を行う。ダブルケアは家庭の負担が大きい状況も踏まえ、関係機関と連携し、適切なサービスが提供されるよう支援を行う。山本武史議員、日本共産党。問1、万博児童生徒招待事業は安全確保できるか。熱中症発生の恐れ、災害時の避難経路が2カ所のみ、地中のメタンガス爆発などが危惧されており、現地の安全対策が不十分な中で、学校行事の行き先にはふさわしくないと考えるが、見解を問う。答え、安全対策については、日本国際博覧会協会が対応策をまとめる。問い2、細郷小中一貫校の現状について。教育問題の解決を掲げて開校した細郷小中一貫校が10年を迎える。以下の経年変化を問う。1、教師1人当たりの児童生徒数。答え、減少傾向。2、学力の推移。答え、ほぼ横ばい。3、いじめ不登校児童生徒数。答え、増加傾向で市全体の平均より高い。問い3、ベンチ設置、クールシェアの充実を。高齢化が進む中、市内各所にベンチの増設を図ること、また、クールシェアスポットを抜本的に増やし、周知すべきではないか。答え、多世代交流施設の広場にベンチの設置を検討。クールシェアは今後も対応可能な施設を検討する。藤原道子議員、日本共産党。問1、学校給食費無償の継続実施を求める。学校給食費無償化は物価高騰の中、保護者、教員ともに大きな負担軽減となり喜ばれているが、今年度は半年分の予算措置にとどまっている。今後、コロナの給付金も見込めない中、市独自で引き続き無償を継続し、保護者、教員の負担軽減を図ってはどうか。答え、物価高騰が続く中、保護者の負担軽減となる給食費無償化の意義は大きいと考える。10月以降の実施は財政状況を見て検討する。問い2、離婚後共同親権の導入について。離婚後、父母双方が合意のないまま、 裁判所が共同親権を強制しうる民法改正案が可決した。父母間に真摯な合意がないまま裁判所が親権の共同行使を求めれば、加害者である別居親の干渉や支配を復活させることになる。子どもの面前でも虐待を経験したという人も多く、この権利、福祉が損なわれかねない。今後の対応を問う。答え、父母間の協議が整わず、裁判所が親権者を指定する場合、子への虐待や DV の恐れがある等、子への利益を害する場合には、単独親権とする旨が法に規定されており、国の動向等を注視していきたい。